南海トラフ巨大地震その15、想定の整理。南海トラフ巨大地震が発生したら、揺れから始まり、何が並行して起こるのかを考え、22分類しました。今回は、8、9名から考えます。日本赤十字社ホームページに、興味深い記事がありましたのでご紹介します。国民の8割、一時救命処置ができることは必要。一方で 50% を超える人が何をすればいいかわからず、特に何もしていないと行動が伴っていない。事故や急病で呼吸や心臓が止まった人に対して、救急車が到着するまでに行う取り組みである一時救命処置を実践できることについてとても必要だと思うと回答した人が 67.5%、 やや必要だと思うと回答した人は 18.9% と、8割を超える人が必要性を認識している。上記の8割超の人のうち、一時救命処置を実践できることの必要性について考えるようになったきっかけの上位回答は、交通事故 62.1%、 レジャーや運動中の事故 42.8%、 地震や豪雨などの自然災害 33.6% です。2022年に社会的な注目を集めた人混みで発生した雑踏事故は 32.2%、 街中で発生した死傷事件は 31.4% という結果となっています。同じく一時救命処置の必要性を認識している8割の人の中で、実際に救命講習の受講など行動に移さず特に何もしていない人は 54.1% と、半数を上回る状況となっています。必要性を感じながらも具体的な行動に移せなかった理由として、何をすればよいのかわからなかったからが 47.1% に上った。次いで調べたり学んだりしても自分には実践できる自信がなかったから 21.2%、 行動に移すほど自分にとって優先度が高くなかったから 13.9% と続いたと、このように記載されています。多くの人は一時救命処置ができることは必要だが、何をすればいいかわからず特に何もしていないということが現実問題ではないのでしょうか。なぜか、それは自分ごととなっていないからだと考えられます。道で倒れている人を助けることは必要だと分かっていても、現代社会では声をかけることのリスクが存在します。昨今様々な事象、事件が発生していることで、声をかけることも躊躇すると考えられるのです。不思議な世の中になったものです。これらで共通することは、倒れている人が赤の他人だということです。全く知らない人ということです。その知らない人のために、自分の貴重な時間や、自分の貴重なお金を使ってまで、救命講習を受講し、救命処置を施したとしても、悲しいことに様々なリスクが存在しているのが現代社会です。そのリスクを背負ってでも人を救うという使命があるのかということになるのですが、しかしながら目の前で人が困っていることを見過ごせない人が多いのも心温かな事実です。ならばリスクを減らすことができれば、応急手当を躊躇なく行うことができるのではないでしょうか。その答えは複数人で対応すること。これでリスクは軽減されるはずです。ではどのようにすればそれができるのかと考えると、やはり声かけなのです。それも倒れている人に向けてではなく、そばに居合わせる人、バイスタンダーの人数を増やすことが近道です。応急手当の講習でも習う一番最初の言葉、誰か助けてくださいと大きな声で対応可能な人数を増やすことが重要となります。これができるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。もしも周囲に誰もいなければ、119番110番のどちらでも緊急電話をかけながら対応をすることが重要となります。頭の中でどうしようと思ったら、躊躇なく119番、110番に電話をして指示を仰ぐことでリスクは軽減されるのです。それでも、知らない人にはちょっとと思われる方は、自分が対応できなくても、誰かに伝えることが重要です。見なくて、 良いものを見てしまったなぁと誰もが頭の中をよぎるかもしれません。実際きっと多くの人はそう思うでしょう。自分が対応しなくても誰かがするだろうと思うでしょうが、あなたが通報しその場から離れたとしても、あなたのできることをあなたのできる範囲でやったということになるのです。現代社会では逆に不用意に近づくリスクよりも正しい行為だと考えられるのではないでしょうか。しかしあなたの家族や知人ならどうでしょう。多分何の躊躇もなく即対応の行動に移るでしょう。それはなぜか、助けたい人だからではないでしょうか。これからもみんなと一緒にいたい、みんなと会話をしたい、みんなと美味しいものを食べたいという楽しい記憶として残したいからこそ、助けたいという感情が湧き上がるのではないでしょうか。昨今の社会状況からやはり救命処置が理解されていないのです。なぜ人を助けるのか、そこには誰を助けるのかが曖昧な状態での一時救命処置啓発となっているのです。最後に問います。あなたは誰を助けたいですか。このことを心の中に定義できれば、必ず一歩踏み出す勇気が湧きます。私たちと一緒に学びましょう。